限の研究シリーズ、ソドムとゴモラ2、話、金城茂弘。
去った5月の聖書考古学講演会において、私たちは多くのことを学びました。ソドム・ゴモラの滅亡、その滅亡の跡が今でも神が人類歴史に介入された証拠として残されていることは、実に驚くべき事実ではないでしょうか。第1部では考古学発見と関係した学びでした。ソドム・ゴモラの滅亡です。ソドム・ゴモラが全く廃墟となった、私はあえて廃と化してしまったゆえに廃化という言葉を使いたいのでありますが、今日はその最も多くのキリスト教信者にさえも御用されている、あるいは曲解されている地獄と天国について話していきたいと思います。覚えていてください。考古学は過去において予言が確実に成就したということを証明する学問でありますが、この予言というのは前もって書かれた歴史と言われております。人は死んだら、善人は、良い人はすぐ天国に行くのでしょうか。あるいは悪い人、悪人はすぐ地獄に行くんでしょうか。人有王の池の中でいつまでも苦しめられるということがあるのでしょうか。聖書の中でも、今日は難解な聖句を皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。まず第1番目に、1番目の質問は、悪人は世々限りなく、あるいは日夜苦しめられるという聖句がありますが、それはどういう意味でしょうか。ヨハネ黙示録14章の10節から11節、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で人言おうとで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰もその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られないと書いてあります。これは一体どういう意味でしょうか。悪人は永遠に火の池の中で苦しめられると多くの人が考えています。これはどういう意味か、聖書から学んでいきましょう。エレミヤ記17章の27節。しかしもしあなた方が私に聞き従わないで安息日を聖別して守ることをせず、安息日に荷を携えてエルサレムの門に入るならば、私は火をその門の中に燃やしてエルサレムの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。その火は消えることがない。エルサレムは、ユダヤ人は安息日を形式的に守っていて、そして本当の意味で安息日を守らなかったゆえに、このエルサレム、彼らが誇りとしてたエルサレム神殿は紀元70年に滅ぼされてしまいます。それはローマの将軍タイタス将軍によって包囲されて、そして瞬く間に40日40夜包囲されて、そして焼き尽くされたのでありますが、エルサレムは今も燃えてるでしょうか。その火は消えることがないと書かれていますが、それはどういう意味かというと、エルサレムが燃え尽き切ったらもう終わりであるんです。今でも燃えていることは決してありません。 このユダ一章の6節、ユダ書というのは一章しかありませんね。ソドム、ゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり不自然な肉欲に走ったので、そう、ソドム、ゴモラがなぜ滅亡したかという理由は第一部で学びました。暴虐、肉欲にふけり、淫行にふけり、もう本当に堕落していました。で、ソドム、ゴモラは永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされていると書いています。これソドム、ゴモラ永遠の火の刑罰を受けと書いてありますが、ソドム、ゴモラは今もずっと燃え続けてるでしょうか？そんなことはありませんね。ですから聖書はこのあちらこちら調べながら、そして、聖句と聖句を比べて解釈しなければなりません。そう、エルサレムは滅亡してから今はもう燃え続けていません。ソドムの火も燃え続けていません。その永遠にこの火が燃えるとかいう表現は、これはそのものが焼き尽きるまで燃えてしまう、灰となるまで、そういう意味なんですね。そもそも神様は愛であると聖書に書いてあります。愛の神様がいくら悪人といっても永遠に苦しめられるのをご覧になるはずがありません。そんなことを決して喜ばれる神様ではありません。2番目の聖句、ルカの23章の43節、こういう聖句があります。イエスは言われた、よく言っておくが、あなた方は今日私と一緒にパラダイスにいるであろうと。イエス様と一緒に二人の強盗が十字架につけられましたね。一人はイエス様を散々罵りましたが、一人はイエス様に向かって、御国の権威を持ってあなたがおいでになるとき、主よ私を覚えてくださいと言いました。するとイエス様はこう言われたんです。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。というと、イエス様と一緒に今日この強盗は天国に行くという意味でしょうか？イエス様は金曜日に十字架につけられて、息を引き取られて、そして葬られました。すぐ天国に行きませんでした。墓に休まれたのです。3日目の朝早くよみがえられたのです。ですから今日天国に行く、死んだらすぐ天国に行くという聖句に使うことは決してできません。このギリシャ語、私はギリシャ語読めませんが、ギリシャ語にはコマ、句読点がないんですね。ですからこれ翻訳する人によって違うんです。本当はこういう意味です。私はあなたによく言っておく。今日言っておく。私は言っておく。あなたは必ずパラダイスに私と一緒にいるであろうという約束であったのです。3番目の質問。黙示録6章の9節、10節。祭壇の下から霊魂が叫んでいる姿が描かれております。読んでみましょう。子羊が第五の封印を解いたとき、神の言葉の上にまたその証を立てたために、殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。この言葉を見て、死んであと体は朽ちるが霊魂は生きていると取る人がいます。そして彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか？これ時期通り取れますか？例えば創世記見ますと、アダムの長男カインがその弟 アベルを殺しましたね。これが人類史上で最初の殺人事件でありました。創世記4章を見ますと、イエス様が弟アベルの血が土の中から私に叫んでいると言われましたね。アベルの血が実際に叫んでるんですか？それは象徴的なことです。時期通り声のとってはなりません。4番目の難解な聖句は、あのルカによる福音書16章に出てきます。19節から31節まで、あの金持ちとラザロの話であります。これは読んだ方がいいと思います。なぜならば多くの人がキリスト教会でさえも死んだらすぐ天国行く、悪い人は地獄に行く、そしていつまでも苦しめられる、こういうふうに解釈する人が、時期通り解釈する人がいるんです。読んでみましょう。ルカ16章19節から、ある金持ちがいた。彼は紫の衣や財布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいた。その上犬が来て彼の出来物を舐めていた。この貧しい人がついに死に、御使いたちに連れられてアブラハムの懐に送られた。貧しい人は死んだんですね。そしてアブラハムの懐に入ったというんです。で、この金持ちも死んで、そして黄泉にいて苦しみながら、金持ちが目を上げてみると、アブラハムとその懐にいるラザロとが遥かに見えた。そこで声を上げていった。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをお使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中で苦しみもだえています。アブラハムが言った。子よ、思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみもだえている。そればかりか、私たちとあなた方の間には大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできない。これを時期通り解釈する人がいるんですね。最後まで読んでみましょう。そこで金持ちが言った。父よ、ではお願いします。私の父の家へラザロを使わせてください。私に5人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。これが物語であるんです。この物語を時期通り、ああ良い人はラザロは天国に行った、そして悪い金持ちは地獄に行った、そういうふうにとっては聖書全体の教えからに合わないのです。なぜこれを時期通りとってはいけないかというと、死んだら義人は時期通りアブラハムのところに入ると考える人がいるでしょうか。で、アブラハムは良い人をたくさん入れる懐があるでしょうか。これは時期通り取るべきものではないですね。マタイ24章の31節を見ると、イエス様がご再臨なさるときに天使たちが生徒たちを集めると書いてます。また時期通り取っちゃいけないという理由の第2番目は、天国と地獄の間に淵があって、救われた人々と会話するほどのそういう距離があると考えられるでしょうか。そんなことはありませんね。3番目に、金持ちは目も舌も この下、これ間違ってる、間違ってますが、下も体と地獄に入ってますね。死んだら、体は朽ちてなくなりますが、霊魂は、悪い人は地獄で生きてると教えるんですね。だからこれは時期通りではないはずです。4番目に、ラザロの指先で、水を垂らして、その金持ちの、もう火の中で、もだい苦しんでいるその金持ちの舌を潤すことができる、こんなこと考えられるでしょうか。これは、例え話であるんです。イエス様が何か重要な真理を教えるために用いられた例え話であるんです。死人が復活して兄弟たちに伝道するようにアブラハムに願っている。ここで願っていますね。救いはアブラハムによるのではありません。イエス・キリストによって救われるのであって、ユダヤ人たちはアブラハム、イサク、ヤコブの父といってアブラハムと言っていました。イエス・キリストによる救いであるが教えられているんです。この教えは何を教えようとしているんでしょうか。考えてみましょう。金持ちはユダヤ国民を表していました。彼らは真理のパンが豊かに与えられていて、異邦人は犬に例えられていた。異邦人には真理がない、価値がないと言われていたんです。しかし先なるものは後になり、後なるものは先になる。かえって心の貧しい人たちが天国に行くとイエス様はおっしゃった。このイエス様はこの例え話を用いてユダヤ人の先民意識を突き崩そうとされたのです。今でもこの例え話はありますよね。この日本で言うと、浦島太郎は亀に乗って竜宮城に行った。海の中に竜宮城に行った。絵にも描けない美しさという歌がありますね。あれは時期通り取る人はバカな人はいません。これもラザルと金持ちの例え話であったのです。ユダヤ人の強情さはモーセと預言者たちの言葉を拒んだので、ラザルの、またイエス様のご自身の復活があってもユダヤ国民は決して信じなかったのです。5番目に、悪人は終わりの時までは焼かれないという聖書の言葉があります。マタイ13章の40節、だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。いつ悪人は焼かれるんですか。悪人はいつか焼き尽くされる、ソドムゴモラのように。それは本当です。しかし、いつですか？死んですぐ？そんなことない。いつ、何と書いてますか？世の終わりにと書いてます。死んだ罪人は今、どこにいるんでしょうか？ヨハネ5章の28節、29節に、イエス様は明確に、人の子が来る時まで、イエスキリストのご再臨の時まで、墓の中にいると、言っておられます。ヨブ記の21章の30節にこういう言葉があります。すなわち、災いの日に悪人は免れ、激しい怒りの日に彼は救い出される。これは禁帝訳ではこう言ってるんです。 The day of doom they shall be brought out on the day of wrath。悪人はその運命の日まで留保される。留保される。 リザーブされてる、保留されてる、その運命の日まで。すぐ死んだら天国行ったり地獄に行ったりしないということです。そしてその時が来ると、彼は墓に運ばれる、書いてある。運命の日は終わりの裁きの時です。それまでリザーブ、留保、保留されている。神様は報いを与えられる時、死んだらすぐ良い人は天国に報いが与えられる、あるいは死んだらすぐ地獄という報いが与えられるということは聖書に一切ありません。死んで後裁きを受けて、それから報いが与えられるということが聖書の教えです。ヘブル書の9章の27節28節に、4つの人間に定められた確実なことが書いてあります。この世界に確実なことが4つあるというんです。人は一度は死ぬこと、そうですね、否定する人いませんね。そして死んで後裁きを受けることが人間に定まっているというんです。死んで後裁きを受ける。そしてもう一つ続けて読みました。キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけご自身を捧げられた後、つまりイエス・キリストは私たちが一人も滅びないで、御子を信じる者がみんな救われるように、私たちの身代わりとなって罪の刑罰を十字架で受けられたという事実です。そして第四の事実は、罪を負うためではなしに二度目に現れて救いを与えられる。そう、キリストの御再臨あるいは御再来の時に裁かれて、あと一人一人その仕業に応じて報いが与えられるのです。実に理にかなっているじゃありませんか。黙示録22章の12節、見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いを。それぞれ、その一人一人、裁かれて、その仕業に応じて報いが与えられるんです。我々は行いによって救われるのではないのですが、行いによって、仕業によって、報いが違ってくるって言うんですね。6番目の質問、悪人は火の池でどうなるんでしょうか。考えてみましょう。詩篇37の実節、悪しき者はただしばらくでうせ去る。あなたは彼のところをつぶさに尋ねても彼はいない。だから金持ちとラザロのあの例え話で、貧しかったラザロは天国行ったんですが、アブラハムの懐にいるんですか。あるいはあの金持ちの、あの金持ちは地獄で永遠にもだえ苦しむんですか。そうじゃないですね。もういないっていうの、尋ねてもいない、うせ去ると書いてます。新改訳聖書を見ると、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる、彼の居所を調べても彼はそこにはいないと言うんです。そう、前の勉強で分かりますね。聖書の勉強、人は死んだら眠るの、の状態につく、無意識の状態、愛も憎しみもみんな消えてしまう、知識も無意識状態、眠っている。キリストの再臨の時に復活するのであります。詩篇37の20節。しかし悪人は、悪しき者は滅び、主の敵は牧場の栄の枯れるように消えて、煙のように消え失せると書いてある。煙のように。 新旧約聖書を見ると、主に逆らい敵対する者は必ず滅びる捧げ物の子羊が焼き尽くされて煙となるようにされる。焼き尽くされるソドモゴモラのように。全く灰となるというんです。忘れないでくださいよ。決して死んだら悪人は地獄で苦しめられるということではないんです。その焼き尽くされるのはいつかということ。これはまたもう少し後に出てきます。焼き尽くされたならば、悪人は、創造主を信じないで不信心な者は、イエス様の提供する福音を拒む者は、必ずその報いを受ける。マラキ4章の一節。万軍の主は言われる。見よ、炉の火のように燃える火が来る。その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは、藁のようになる。藁に火がつけられて、そして燃え尽くされると何になりますか？灰になります。その来る火は彼らを焼き尽くして、根も枝も残さない。何にも残さない。またあなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に彼らはあなた方の足の裏の下にあって、灰のようになる。灰のように。悪人だからといって、この世で散々悪を行った報いとしてすぐ死んだら、どこかでもだい苦しんでるんですか？いえ。神様は完全に彼らを焼き尽くして灰にする。しかしそれはいつでしょうか？これは大事な問題ですね。黙示録21章の8節。これは第一部で学んだようにイエス・キリストが生徒たちを迎えに来るとき、生徒たちはそれまで死んでいた義人たちは眠っていたんですが、神の声を聞いて蘇ります。悪人たちは復活しません。千年の間この荒廃した地上で全く何も知らないで、悪魔と悪天使たちだけがこの荒廃した世界で地球でうろうろしてる。千年期が終わってから今度は悪人に報いを与えるためにイエス・キリストが第三降臨をなさる。これ、この時、第一章で学んだように、天から火と硫黄が降ってきて、彼らを焼き尽くすというんです。悪魔も、そして悪天使たちも、そして悪人たちも、これが第二の死であります。第二の死ですね。カリフォルニアなんかでアメリカではよく山火事があります。もう焼き尽くしてもう全く灰になってしまう。何も残らないというんですね。この全く焼き尽くす日というのは、これは第二の死のことであるということを、このマルチン・ルターも、それから宗教改革者ウィリアム・ティンデルも、近年のジョン・ストック博士もそれを信じています。決して死んで後すぐ悪人は地獄に行くということを教えていません。8番目の質問行きましょう。火の池はどこにあるんでしょうか？地球のどっか、中心、確かに地球は燃えていますね。あそこに悪人は閉じ込められるんでしょうか？天から降ってきた火と硫黄の池はどこにあるんでしょうか？これはこの聖書の表現、ソドムゴモラを焼き尽くした火は天から降ってきましたね。悪魔と悪天使と悪人を滅ぼす、いわゆる地獄の火というのは天から降ってきて、それぞれの仕業に応じて 報いを受けて焼き尽くされて根も葉も残さない灰となる、この地球です。この地球ですね、これですね。そう、じゃあ9番目の質問、どこで報いを受けるかということです。善人も悪人も、もちろんキリストの御再臨の時に生徒たちはよみがえって千年の間天に行くことは確かです。このことについてはまたいつか勉強します。素晴らしい神の公平な裁き、愛の行為でありますが、どこで究極的に報いを受けるかというと、箴言の11の31節、もし正しい者がこの世で罰せられるならば、悪しき者と罪人とはなおさらである。そう、この世で報いを受ける、新教約、神に従う人がこの地上で報われるというなら、神に逆らう者、罪を犯す者が報いを受けるのは当然だ。義人もこの火で焼き尽くされた地球が全く新しくされた、いわゆる新しい天と地が、エデンの園が回復された、ここに永遠に住むのであります。この地上で報いを受けるのです。火の池は10番目、火の池はどれくらいの範囲でしょうか、どれほどの厚さだろうか、そんなことを考えてみましょう。ペテロ第2の手紙の3章の10節、しかし主の日は盗人のように襲ってくる、その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に焼き尽くされたものも皆焼き尽くされるであろう、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされる。天は大音響を立ててと書いてあります。地球も、もちろん神様は創世記一章の一節に言われた、初めに神は天と地とを創造されたというのは、この大空とそして地球のことであります。これが新しく作られるのです。黙示録20章の15節、命の文に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれる。この火の池というのは千年期終わって後ですね、人間が死んですぐ火の池に閉じ込められるということは聖書には教えていません。これは新改訳では死とハデスとは火の池に投げ込まれる、新教徒訳では死も読みも火の池に投げ込まれる、これが第二の死であるんです。11番の質問、では悪人はどれくらいの期間火の池で苦しむでしょうか。黙示録22章の12節、おのおのの技に応じて報いを受けると書いてあります。刑罰の報いを受けたらそれで終わりであるんです。もういなかったかのようになるんですね。ですからある人は短く罰せられ、ある人は長く火で焼き尽くされる。最も長い刑罰を受けるのは誰でしょうか。もちろんこれはサタンですね、悪魔です、罪の張本人。この悪人は永遠のセネク、永遠に燃える火の池の中で苦しむという思想は霊魂不滅説から来たんです。人間は体は死んだら霊魂はどこかで生きているという思想は、エデンの園で偽りの父サタンが植え付けたものであるんです。それはこの間申し上げましたように異教の根底的な教えであり、霊魂不滅 そしてギリシャのプラトンという哲学者が体系化して、そして、中世時代のカトリック教会でそれが解かれ、怖さの上に多くの人がカトリック教会に行きました。ここで間違わないでいただきたい。カトリック教会と私が言うときに、カトリック教会に真面目な神の民がたくさんいます。私は個人一人一人を言っているのではありません。カトリックという制度のことです。この教会の教えは、良い人はすぐ天国行く。死んだ後。で、悪い人はすぐ地獄で永遠に責め苦しめられる。で、良くも悪くもなければ、煉獄というところで修行を受けるというんです。そう。サタンが一番長く苦しむはずです。12番目の質問。では、火はついには消えるんでしょうか？それとも永遠に燃え続けるでしょうか？そういうふうに書いてある聖句があるんですね。ユダの一章の7節ですね。だから創世記13章の13節、19章の17節。これは禁定訳ではですね、焼き尽くすと書いてます。完全に灰となるまで焼き尽くす、コンスームと言うんですね。詩編37の10節20節、イザヤ47の14節、創世記19章の28節。これは今日開く暇はありません。だから、13番目の質問を考えてみましょう。永遠にという、また聖書の言葉があります。永遠に休みが得られない。先ほど読みましたね、黙示録14章の11節に。この獣とその像と拝む者、その名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みが得られないと書いた。英語では永遠から永遠にという表現です。永遠に苦しむんですか？そうではないですね。この永遠にという言葉は、どういう意味があるか。例えば、ヨナが、あの大きな魚に飲み込まれたとき、3日2晩、お腹の中にいました。で、その後で吐き出されましたね、海岸に。その時、ヨブはこう言って、私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。あの、大きなサメか、なんかイルカかわからないんですけども、お腹の中で、いつまでも、いたんでしょうか。3日3晩しかいなかったんです。いつまでもというのは、そういうこのアイオンというギリシャのこの意味は、人間の一生とか世の一世代とか、あるいはそのものがもう消え去ってしまうまでという意味です。しかしですね、永遠に生きるお方で、その永遠というのは、これは神様ご自身と神様に関するものは永遠です。これは主語が神や神の属性である場合、永遠という言葉を使います。14番の質問、じゃあ火が消えたら何が残りますか。これはもう読みましたね。もう消えたら根も枝も残さない、完全に焼き尽くされる。マラキ4章の1節、ね、そしてイザヤ47の14節にも、完全に焼き尽くされて灰になるまで何にも残らない、灰に着せしめて破滅に処しと、ペテロ第二の手紙2章の62節あ、ごめんなさい、2章の62節かなにあります。2章の6節ですね。ごめんなさい。2章の6節。15番目に、悪人は肉体も火の池に投げ込まれるでしょうか？魂も肉体も滅ぼされるんでしょうか？また10章の28節。答え。また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。この地獄というのは、 あの天から降ってくる火と硫黄の池で悪魔と悪天使と悪人たちが焼き尽くされる、あの火、あの火のことです。体も魂も。16番目の質問、火は消えないと書いてあるじゃないですか。マルコ9章の46節に、地獄では蛆がつきず火も消えることがない、もしあなたの片目が罪を犯させるならそれを抜き出しなさい、両眼が揃ったままで地獄ゲヘナに投げ入れるよりは片目になって神の国に入る方が良い、地獄ゲヘナでは蛆がつきず消えることもないとか、消えることもない。これはあのエルサレムの城外に行きますと深い谷間にユダヤ人がですね、あのもう死んだ動物やら死にかけた動物なんかを全部、いろんな腐れたものを全部投げ込むところ、 あそこをゲヘナと言ったんです。焼却場です。焼却場、焼却場 ではずっと煙が立っていますね、焼き尽くされるまで。そのことを言ってるんです。17番目の質問、地獄は悪魔が当時してるでしょうか。そんな話聞かされたことありますね。悪魔が二つ角が生えて長い尻尾があって槍を持っている悪魔が地獄の火で待ってると、そして地獄の王様は悪魔だと、黙示録20章の実説、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたと書いた。エゼキエル28の18、サタンは罪の張本人だから一番長く苦しむことは確かであります。この火の池というのは誰のためでしょうか。さあここから大事な研究です。この火の、ソドムゴムラに降ったあの火と硫黄の火は誰のため、地獄の火は誰のためでしょうか。マタイ25の41節に、ですから大事な聖句です。マタイ25の41節、それから左にいる人々にも言うであろう、呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火に入ってしまう。誰のために用意されているんですか。悪魔と悪天使のために。人間は滅びるはずが本当はないんです。人間は救われるように神様は定めてくださってるんです。テサロニケ第1の手紙の5章の9節、神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエスキリストによって救いを得るように、何と書いてますか、定められた。そう、人間はこの地上に生を受けた人は、人間は救いに入るように定められているんです。しかしなぜ滅びる人がいるんでしょうか。ペテロ第2の手紙3章の9節、神様は一人も滅びることがなく、一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられる。人は救われるように定められた。神はその一人を保うほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るようにしてくださったんです。神様はこれを無償で救いを提供していらっしゃる。しかしそれを神様が与えた自由意志で自分で選ばなければ、結局悪魔と悪天使のために用意された火の池にで滅ぼされるんです。神様は決して先に引用しましたね、一人も滅びないで。そう、この十字架、三つの十字架がありますが、一人は自ら選んで滅びを選んで滅ぼされると、一人はイエス様を信じて救われる人を表していました。神様が与えた、人間に与えた最も大事なものは自由意志であります。 選んで救われることを望んでいらっしゃいます。神様は悪人を強いて天国に連れていくことはなさいません。なぜ？その人が天国に行って酒もタバコも飲めない、ね、パチンコもできない、自分の楽しみ何もできないところに行っても、かえってそういうところは地獄になってしまう、苦しいところである。ですから彼らのために神様は自分で選ぶならば、その報いとして永遠の命か永遠の死かを選びなさいと言っている。決して永遠の天国か永遠の地獄をかということではないんですね。18番目に、罪人を滅ぼすのは神様のご性質ではありません。これをイザヤ書の28章の21節に見ることができます。これはその行いは、神様が罪人を滅ぼす、その行いは類のないものである。またその技をなされる、その技は異なった技である。神様は悪人が滅びるのをも好みたまわないと、エゼキエル33章の11節に書いています。私は悪人の死を喜ばない。そう、神様は愛の神だから、愛は自由意志で神の愛を、救いを選ぶこと、その人たちを招いていらっしゃるのです。イエス・キリストが来られたのは、人の子は人の命を滅ぼすためでなく救うために来たと書いてあります。人の子というのはイエス・キリストですね。ルカ9章の56節。ところが残念なことに、最近の聖書ではこの言葉が削除されているんです。ないんです。禁定訳にありますが、人の子は人の命を滅ぼすためではない、救うために来られた。聖書に、聖書のギリシャ語あるいはヘブル語にさえ学者たちは手をつけている。聖書の改訳ということについてはいつか別な日に話しましょう。19番の質問。火の池で根絶して後は神はどうなさるでしょうか。もう焼き尽くして、そして灰としてあと、その後どうなさるんでしょう。これで終わりだったら面白くないですね。望みがないですね。その後の神様のご計画を見てみましょう。ペテロ第二の手紙3章の13節。私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。そう、これはアダムから始めて各時代の聖徒たちは、神様がいつか新しい天と新しい地とを作ってくださる、回復してくださることを待ち望んで今休んでいるんです。黙示録21章の3節に、御座から大きな声が叫ぶのを聞いた、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいましたもうて、そして人の目から全く涙を拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。私はすべてのものを新たにする。そこには何の呪いの兆しもありません。イエス・キリストの見て見足の傷と、それから脇腹は残ってますが、私たちの罪を思い出させるものは、もう呪いは一切新しい地にはないのです。柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろう。マタイ5章の5節。そのこの地球が我々が永遠に住む場所なんです。ふるさとなんです。一つ例を話しましょう。シカゴにヘレンというご婦人が住んでいました。ご主人は本当に酒飲みでした。仕事はしないで酒ばっかり飲んで、お友達と酒を夜の夜中まで飲んで 帰りは朝の2時3時ということが毎日のように続きました。するとある夜、酒を飲んでるお友達同士、一体誰が一番いいワイフを持ってるだろうかという議論になったそうです。誰のワイフが世界一かと。みんなああいう場になると、いやわしの妻が一番だ、いや俺の妻が一番だとかみんな言うんです。ヘレンのご主人がみんなが言って、あと最後に静かに、私のワイフが世界一だと。本当か？本当だ。証明できるか？できる。今証明できるか？できます。じゃあ行ってみようじゃないか。朝の3時頃、そのヘレンのご主人のみんなよろめきながら、顔を真っ赤にしながらそこに行ったそうです。そのうちに2階であるんです。そして夜の夜中、帰ってきたぞ、大きな声で叫びました。そしたら、はい、ただいまって言って、そして2階から降りてきたヘレン、戸を開けたらびっくり、真っ赤な顔をしてよろめいてる酔っ払いたち、ああどうしたんですか、こんな寒い日に、どうぞどうぞ中に入ってくださいって招いたそうです。リビングルームに座らせて、ちょっと待っててください、温かいものを作ってきますからって言って、そしてキッチンに行って温かい飲み物と、そしてつまみ物を持ってきて、そしてリビングルームに来たら誰も夫以外にいないんだそう。あら、どうしたんですか皆さん。みんな帰ったよ。みんな帰った。どうしてですか、せっかく作ってきたのに。もう分かったって帰った。何が分かったんですか。するとご主人はヘレンのところに行って、肩をしっかり掴んで、ヘレン、どうしてお前は俺にこんなに親切にするのか。酒を飲んで朝帰ってきて、蹴ったり叩いたりして、毎日お前をいじめながら、どうしてこんなに私に親切にするのか。ヘレンは答えました。あなたはこの地上でもうわずかしかいません。私は永遠に住むところがあるんです。せめてあなたが短い間ここの地上で住んでいる間、あなたを幸せにしたいと思っているんですと言ったら、ご主人は目を真っ赤にして泣きながら肩をつかんで、ヘレン、お前が行くところに俺も連れて行ってくれと言ったというんです。そのご主人はヘレンに連れられて教会に行きました。聖書を学びました。やがて教会の長老になったそうです。そう、永遠の御国が、この地上が全く新しくされた御国が実現するのであります。どんな獰猛な動物もわらべと戯れる。この地球が我々の故郷なのです。ヘブル人への手紙11章の13節、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ、まだ約束のものを受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。ふるさと。そう。神様はそもそも何のためにこの地球を作られたかというと、イザヤ書の45章の18節。この地、地球ですね。この地をも天地を創造された主、すなわち神は、この地球を作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に作られたと書いてます。この地球が我々の永遠の住まいであるのです。1945年8月、日ソ中立条約を破り対日参戦したソ連軍が 満州などで日本軍将兵、そして軍属、一般日本人たちを約57万5千人を連れて、そしてシベリアで、鉄道建設や鉱山、炭鉱などで強制労働させるために連れて行ったそうです。ある記録では6万人だと言ってますが、そのうちシベリアで零下40度もあるシベリアで、5万人の人が死んだと言われている。ロシア側の報告では10万人日本人が死んだと言われています。この厳しい寒さの中で彼らはいつも何を思ったかというと、祖国日本に帰りたい。そして荒垣三郎先生が大好きな歌がありますが、こういう歌を作ったんです。今日も暮れゆく異国の丘に友よつらかろ切なかろ、我慢だ待ってろ嵐が過ぎりゃ、帰る日も来る春も来る。二番は、今日も吹けゆく異国の丘に、夢も寒かろ冷たかろ、泣いて笑って歌って耐えりゃ、望む日が来る朝が来る。神が約束された永遠の御国が私たちにあるんです。私たちのために十字架に掲げられた愛の主に応えようではありませんか。今日も昨日も異国の丘に、思いゆき空日が薄い、倒れちゃならない祖国の土に、たどり着くまでその日まで。荒垣三郎先生はこれをぜひ賛美歌にしてくださいと言ってました。それほど彼は第二次世界大戦を通って祖国日本を憧れていたのです。お祈りしたいと思います。天にいらっしゃいますお父様、あなたはその独り子を保うほどにこの世私たち一人一人を愛しておいでになります。人は滅びるために定められたのではなく、救うために定められていると聖書に書いてあります。主よ、あなたの救いを拒むならば永遠の死、人用のが天から下ってきて燃え尽くされるという、良心が焼き尽くされる、イエス様が十字架で苦しまれた、我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいし、という無限の苦しみを味わうことになります。あなたは私たちを救うために、永遠の喜びに、永遠の命に入れるために御子イエス様を十字架につけてくださいました。感謝いたします。喜んであなたの救いを受け入れたいと思います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。